そしてまた、この共産圏伝道の続きでありますけれども、実は、ここでは随分大変な問題もあったわけです。それは暗記していかなければならないということなんですね。暗記するっていうのはどういうことかと言いますと、共産圏で日本人が伝道して逮捕されても国外追放か、せいぜい数週間留置場に収監されるだけなんですね。ところが現地のクリスチャンが逮捕された場合には、スパイ罪か国家反逆罪に問われて長期間の投獄、重労働刑、あるいは職業の永久剥奪なんですね。だから20年、30年の刑は普通になってしまいます。しかもそれは妻子のみならず親族まで及び、まともな就職ができなくなってしまう。そして極貧の生活を強いられるというようなことなんですね。ですからこの共産圏に聖書を届けるという場合には、相手の名前と住所をメモした紙切れは持っていってはいけません。もしそれが見つかってしまったら、もう芋づる式にみんな逮捕されてしまうわけですね。ところが50代後半の鉄にとっては、馴染みのないロシア語や東ヨーロッパの文字を丸暗記するっていうのは並大抵の努力ではありません。しかし紙に書いていくわけにいかない。万が一自分が身体検査された日には全員捕まってしまうわけですよね。それで道順を覚える。目印となる丸々の建物から左へ100メートル進み、十字路の右斜め前にある3階建ての白い建物といった具合に全部覚えるんですね。日本の某伝道団体の一人がモスクワに聖書を運んで帰る際に、現地の警察に連行されて、聖書配布先をメモした紙切れを没収されて、二度と入国しないという始末書を書かされて強制退去処分となったことがありました。その紙切れがあだとなってロシア人クリスチャンが芋づる式に検挙されたということなんですね。また別な日本人は、ある現地のクリスチャンに聖書を渡す予定だったんだけれども、メモに書かれた住所の家がどうしても探し当てられなかったので、そこでなんとあろうことか警察に行って教えてもらった。もうクリスチャンたちを逮捕してやってくださいっていうようなものですね。なんて愚かなことか。それからまた共産圏のために日本の教会が献金をする。その献金を確かに受け取りましたっていう領収書がなければいけないというわけですよね。そしてこの領収書の、が現地で見つかったために、やっぱり芋づる式で大勢逮捕されてしまった。この安倍哲の伝道は領収書がないから、こんなんじゃ何のために使ってるか証明できないじゃないかと言ってね、自分のために使ったんじゃないのかって言って疑う人たちも大勢いたそうです。だけども現地のお金を届けた人から領収書をもらって、それがそこで発見された日にはですね、もう大変な悲劇が待ってるということが、日本のクリスチャンには全然思い至ってないんですよ。誰の栄光を求めているのか。まあ本当に考えさせられることですね。ですから私は神学校で教えないことを私は言います。というふうに神学生を前にして、安倍哲はよく語りました。わしは神のしもべ、奴隷たい。人間の立場を捨てて神の奴隷となりゃ地球上行けんところはなか。伝道は自分の命が惜しい人にはできん。科学を担いで迎えに来てもらうつもりでいけば何も怖いことはなか。伝道者は地の果てからでもどこからでも天国に行けるたい。まさに進学校で教えてくれない、レッスンですよね。 しかしこの安倍鉄でさえも内通によって発覚して逮捕されたことがありました。東国8回、ソ連6回、ルーマニア1回、ブルガリアで1回というようなことだったんですね。そして、ソ連にいたときには焼きごてで、左脇腹に、拷問を、受けたんですね。あるときにその、ホテルに一緒に泊まった人からその左脇腹が痛くてですね、痛たたたってどうしましたかって言ってシャツをまくり上げてみたら、生々しいその焼きごての拷問跡があったんですね。でも、それはソ連で拘留された時の拷問の跡だったんですけれども、でも、これをやった人を責めてはいかん、彼には悪気はなかったんだと言ってかばってあげる、このことは誰でも言うでないぞというふうにその人に口止めをしたというエピソードも残っているわけです。このソ連でのこの交流の経験はさすがの安倍哲も答えたようでした。鉄格子の大きな門があって、幅80センチ長さ80メートルの塀が続いておる。建物の四隅には機関銃を持った番人が2人ずつ配置されてサーチライトで照らしている。コーナーに入ると、各区画ごとに鉄格子がはまっている。廊下を通って安倍哲専用の祈りの部屋に入るというんですね。自分の鉄格子の部屋を祈りの部屋というんです。で、安倍哲は祈りを妨げるものがないように神様は鉄格子の大きな門で守ってくださっている。安倍哲の祈りを妨げるものがないようにサーチライトで、不審なものが来ないように守ってくださっている。安倍哲の祈りを妨げるものがないように機関銃で見張ってくれているというふうに彼は取ったんです。そして安倍哲の祈りを妨げることがないようにその、衛兵が10分ごとに、祈りを妨げるものはないだろうな、祈りを妨げるものはないだろうなっていうふうに見守ってくれているって彼は取ったんです。そういうふうに解釈したんです。だからこれは世界最高の祈祷室だと。そしてね、食べ物飲み物はちゃんと時間になると運んでくれる。聖書も何にもない、祈るしかやることがない。そして祈りを妨げる者が近寄ることがないようにサーチライト機関銃で守ってくれている。これは世界一の、祈祷状態と言ってですね。ところが安倍哲はですね、なかなか一遍では祈れるようにならんかった。それで聖書を運んでいって7回捕まって、その都度立派な祈りの部屋にいられて、7回目にやっと祈れるようになるまでに神様が愛して訓練してくださったんじゃというふうに言っているんです。ユーモアというか太っ腹の心を持ったクリスチャンですね。その自分のがいろんな目に遭うんだけど、その背後にある神様のお心、温かいお心というのを考えるわけですね。しかし、彼の目はもちろんその、鉄のカーテンや、竹のカーテン、向こうにいる人々だけではもちろんありません。ヨーロッパにいる日本人への伝道も怠りなく彼は行うわけですよね。そしてですね、なんと日本食の本格的な作成を始めるわけですね。安倍屋という、名前まで、店の名前まで、会社の名前までつけるわけですね。日本食で伝道するわけです。でその日本食が、を作るっていうんですけども、やっぱり外国にいますとね、皆さん日本食に飢えるでしょう。味噌汁食べたいとか飲みたいとか、おにぎり食べたいとか、たらこの味、梅干しとかね、羊羹食べたいとかですね。でそれを彼は一生懸命作るわけです。それはこのノルウェーのこの標津市有鑑別所の の仕事をしているところで、彼はやがて祈りの家というのがこうできていくわけですけれども、その地下倉庫、地下が食料貯蔵庫になっています。床から天井まで日本食品がぎっしり、全部自家製で無添加食品です。味噌、米麹の味噌ですね、パン粉からの麦味噌、それから塩酒、にしんの開きとみりん干し、たらこにからし明太子、冷凍したうなぎのかば焼き、自家製の豆腐とこんにゃく、漬物各種、大量の味噌、これらをですね、当時53万円、1984年当時、ですね、それだけの費用をかけてヨーロッパ各地の日本人に、送っているわけですよね。1987年の5月からの5月1日から3日までドイツのデトモルトでの伝道集会で配られた案内チラシにはこう書かれていました。安倍哲氏、日本食付き特別伝道集会のお知らせ、特製北海産うなぎ、塩鮭、明太子、ししゃも、甘エビなどの夕食付き無料、途中参加、夕食のみの参加も歓迎、キリスト教に興味のない方はぜひいらしてくださいという、そういうユーモラスなチラシでですね、日本食目当てにこう来るんですね。そしてデトモルトには当時日本人が48名ほどいて、なんとその中から毎日34名が来たようですよ。3日間で延べ95名が来たんですね。デトモルトって今の結界がおられたところですよね。はい。でその中から3名が信仰の決心をされました。食べ物目当てで来るんでしょ、そんな人相手にしてどうするんですかと言っても、それでも一回聞いてもらったんだから、それには意味があるたいって言って全然めげないんですね。ですからもう持てるものを全部こう用いるわけです。そしてヨーロッパの各地の日本人の知り合いに、このもう喉から手が出るほど欲しいこの日本食、本物の日本食をですね、作って送るわけです。そのラベルの一部が資料の中に印刷されていますけど、全部手作りなんですね。で、そのたらこだとか、たらこつくだ煮だとか、塩鮭だとか、手作りお味噌とかね、ししゃもとか羊羹とかあるんですけどね、細かい字で皆さんよく見えないかもしれませんけれども、必ず聖書の御言葉が入ってるんですよね。そしてね、これだけのね、何十キロというね、食べ物を、一人で安倍哲ができるわけありませんでしょ。誰が作ったと思いますか。それはね、私有鑑別士のお弟子さんたちなんです。そのほとんどがノンクリスチャンなんです。20人も30人もいるでしょ。でね、1日8時間私有鑑別のお仕事をしてくるわけですよ。1時間で2000番ぐらいの鑑別するから、もう神経も疲れ切ってるわけですね。もうその後ね、もう鮭がこう取れるシーズンとかね、たらこを仕込むシーズンとかが来たら、もうそんな疲れてるなんとかっていうんじゃなくて、安倍哲から号令作って、さあ塩酒作るんじゃ、なんとかやるんじゃって言って、もう手順はね、もう非常に細かい、もうこれは何グラムだとか、もうきっちりこう決まってるんですね。それで茹でるものは途中で蓋開けちゃいかん、温度が下がってまずくなるって言って、もうそれはそれはね、本当に美味しいものができるためのその全てのレシピを彼は全部頭に叩き込んで知っているわけです。その通りにやらないといけないんです。疲れ切ったお弟子さんたちが、その、安倍哲というもう彼らは独裁者と呼んでいたようですけれどもね、この独裁者皇帝と呼んでたようですけれども、その命令には逆らえないんです。もうまさにこの私有鑑別士の中で、鑑別士の中では神様みたいな存在でしょ。だから言うこと聞かないと自分が食いはぐれるぐらいなことなんですね。だから疲れた体に鞭打って、彼らが安倍哲さんの安倍哲の指示に従って、 これらの、食べ物をですね仕込むわけです。お味噌もお酒もししゃももたらこも羊羹も、羊羹っていうのはね豆を茹でて一晩ねつけて、そして茹でて一つ一つこう皮を剥く。これがねこの指使いが私有鑑別のね時に役立つんじゃって無理なこと言うんだけど、お弟子さんたちにはね手がふやけて帰ってダメだっていうふうに心の中で思ってるんだけども、誰もそんなこと言えないわけですね。相手は天皇ですからね。でももう逆らうことなどできないって。そればかりじゃないんです。毎朝5時半から蒼天祈祷会があって、そこでは神戸のですね正木茂と有名なルーテルアワーの先生のテープがこう聞かされて、そして賛美歌を歌って礼拝する。それに全員出なきゃいけないんです。これも命令なんです。そしてねもういろいろ陰で批判されるけれども全然苦にしない、うん、そしてそのお弟子さんたちが作った品物を皆阿部哲が阿部屋っていう名前で、ヨーロッパ各地に送るでしょ。そしてこの阿部屋の阿部哲さんが来られたっていうんでまた来るわけです。人々がねそこで伝道集会するわけですよ。日本食振る舞いながらね行く時にはもうスーツケースの中はぎっしりとそのお土産の食べ物でいっぱいですよ。何十キロもね。そして皆さんに振る舞って、一人でも求道者がいれば行くというような具合で、もうヨーロッパ各地に足を運ぶわけなんですね。で、安倍さんはいいなって、褒められて感謝されるのは安倍さんだと。私たちはどうなってるんだとお弟子さんたちは嘆くわけですよね。でも不思議なことに、そのお弟子さんたちの中からも何人ものクリスチャンが出るんです。そして自分たちのしたことが本当に素晴らしい実を結んだということを後で知って、とてもこう喜ぶというね。まあむちゃくちゃってばむちゃくちゃですよね。そして彼は未信者の方であろうが献金しなさい献金しなさいって言って、神様はクリスチャンであってもなくても献金は喜ばれる、これは神様に捧げることは最大の投資だいって言ってですね、何倍にもなって帰ってくるんじゃ、天国に行って神様からご褒美いただくんじゃって言って、クリスチャンでなくても平気で献金させるんです。これはねちょっと私たちの考え方を超えたちょっとスケールの大きさで、なかなかついていかれないところもあるんですけども、このスケールの大きさというものは神様にかけて間違いはないという思いは、これはクリスチャンでない人にもものすごい 強烈なインパクトだったんですね。信じたら捧げればいいんじゃない、あんたの命は神様のんじゃろうって。今感謝しないでどうするんじゃと。こういう根っこからのこう確信が、あったからだと思うんですね。まさに彼はユダヤ人にはユダヤ人のように、なっていった 人でした。そして、共感するその思いは人並み外れて優れていた。ただしお弟子さんや家族にはとても厳しい要求がされたので、その評価は2面あるわけですね。あんなにむちゃくちゃな人はいなかったという人と、あんなに素晴らしい神の使者はいないという人と、もう両極端に評価が分かれるんですね。ですけれども、そういう素晴らしいところがあったわけです。この業に言っては業に従えみたいなことがあるわけです、ありますけれども、なかなか実際は皆さん難しくありませんか。例えば、阿部哲がですねキリマンジャロに近いケニアのタイタヒルっていうところで伝道した時のことなんですね。現地の牧師宅で動物の腸を煮込んだ臭くて辛い料理が鍋のまま振るわれたんですね。それはどうやって食べるのかというと、腸を片手で鍋から引っ張り上げて、もう一方の手で腸の中身をしごき出しながら出してそれを食べる。これはね、 お客様、大切なお客様が来た時のだけの特別な料理。白人の宣教師は一目見ただけでゲッとなってですね、第一、一つの鍋からみんな食べるの不衛生で、その日、映画上映する映画の発電機の調子を見に行きますねって言って、白人は上手に言い訳をしていなくなっちゃう。でも安倍哲は違う。伝道する地で食べたり飲んだりして体調が崩れるかどうかは神様がお決めになるんだと。どんなに衛生に気をつけても病気になることはなるときにはなる。だから出された料理を現地の人と同じように食べる。そこで彼はまさにこの蝶を引っ張り出して片手でしごいて出して、現地の人と一緒にうまいってこう食べる。そうするとみんな目を丸くして言う。なんて言うと思いますか？本物のクリスチャンが来てくれたって。本物のクリスチャンに来てくれた。外国から来た伝道者は我々のことを主にある兄弟って言ってくれるけど、どうしても隔たりがあるってでも今度来た日本人は本当に主にある本当の兄弟だ。なぜならば同じ皿からご飯を食べてくれたから、キリストの愛が直に伝わってきたって。いや、なかなかできることでないですよね。安倍哲は日本の神学生にこう言いました。アフリカの部族は概して語彙が少ない。だいたい400数十語しかない。あれこれと込み入った話、言い回しはない。素言となると言葉だけで福音伝えとしても生易しいことじゃなか。言葉によってじゃなくて一緒に食事場するという行為を通して福音の真理が現る。それが現地の人たちの心ば動かすとです。バッテン・レーマン・クルセードのメンバーは短期滞在しかできん。一発勝負で救いに導くわけやから、まず現地の人から本当の兄弟と思われなければ伝道は実を結ばん。伝道地で出された料理が皿の代わりに木の葉に持ってあっても感謝して食べる。ただし木の葉の裏は見ん方がよか。虫の卵がびっしりついてるけんね。が、ね、はい、あの便所学っていうのもあるそうですね。これはアフリカに行ったら同じところで用を足していたら、あの虫が来て肛門から入っていって内臓で悪さをするんですって。だから用を足している途中でやめて次の場所行って続きをやって、また続き行ってっていうふうに場所を変えて、それでやらないといけない。大きな葉っぱでやるとまたそこの葉っぱに何がついてるかわからないから危ない。だから小さな葉っぱをこう束にして拭くのがよかっていう、こういう便所学っていうのこんなのはね、どこの進学校でも教えてくれないですよねまあこの安倍哲という人がね、もうに海外で どうして有名なのかっていう理由わかるでしょう皆さんね。まあそういうふうにしながらですね、ついにあのシエラレオネっていうところで彼は終わりを迎えるわけであります。このシエラレオネって名前は何かこう優雅な名前なんですけれども、この国は1961年にイギリスから独立後クーデターが頻発して、経済破綻、汚職、高い税金、激しいインフレ、失業、世界一の最貧国と言われて、金、ダイヤモンドの鉱物資源に恵まれて、コーヒーなどを産出しているにもかかわらず、資源平等、資源の分配が不平等で、みんな富が、持っていかれてしまう。1985年には75万人が国外に難民として流出していく。国外から金品を送っても土地でほとんど抜き取られて現地に届かない。日本大使館を置かれないで隣国ガーナの日本大使館が兼務している。平均寿命は世界で一番短い。乳幼児の死亡率が高い。平均寿命が41歳。国民のほとんどが自分の生年月日を知らないと というのだから、どうやって平均寿命を算出したかも分からないという、こういう国なんです。そしてこの国は風土病の一つがマラリア、毒性が強い。現地の人は抵抗力を持っているからかかりにくいが、白人たちは大勢マラリアで死ぬ。そのシエラレオネに安倍哲は狙いを定めていくんですね。そして、予防接種をしないでいきます。なぜか戦時中に南方でマラリアにかかった、免疫が残ってるから大丈夫じゃ、40数年前ですよね。でも大丈夫じゃって言ったんですね。そしてこう出かける。もしそれでも召されたら、それは神様が天に呼んでくださった時じゃという、こういう考えですね。シエラレオネの現地の方と連絡がなかなか取れない。そしてついに彼は時間切れとなって、連絡の返事がないんだけれども、シエラレオネに行くわけです。ところが現地の連絡係の方自身が病気で倒れて返事ができなかったんですね。マラリアにかかっていて、そして慌てて鉄に連絡を送り返した時には、鉄はもう出発をした後だったんです。そしてその連絡は、今はマラリアが猛威を振るっているので来ないでくださいっていう連絡だったんです。それを知らないで安倍哲はシエラレオネに入りました。そしてシエラレオネで本当に素晴らしい伝道をし、現地の子どもたちと大喜びの再会を果たし、お父さんの安倍先生という意味ではパー安倍って子どもたちから慕われている、その子どもたちやシスターたちとも別れて、そしてこの現地で、伝道や現地の人とお世話をしているカトリックのですね、女性たちに対して、もう何十年ぶりかで食べるそのアイスクリームを、その土地の最高のホテルに連れてって、15年間一度も食べたことのアイスクリームをシスターたちに振る舞って、そして、何十日分か その学校の、食料費になるような、食費になるような大金を置いていって、そして彼はシエラレオネを去っていきます。マラリアの症状が出ませんでした。ああ神様を守ってくださった。そして、オランダに戻ります。デンハーグからに戻ります。ところがオランダに戻った頃から体に異変が起きていました。歩いているとつまずく、前のめりに倒れる。でも誰にも心配かけまいと誰にも言わない。アイントホーヘンにつく。体に力が入らない。39度の熱。やがてその熱は36度から、あ、すみません。36時間から48時間の周期で、マラリアというのは上がったり下がったり、上がったり下がったりする周期を繰り返す。あ、やっぱりこれはマラリアなんだと。そして特効薬のキニーネが大量に投与される。しかしキニーネは特効薬であるけれども大きな危険が伴う。しかしそれでも祈って、キニーネを投与する。41度まで上がり、意識は朦朧となる。しかし37度6分まで下がる。聖書を読んでほしい。どこからお読みしましょうか。聖書に重要なところがとそうじゃないところがあるわけじゃなかと言ってですね、マタイ伝一章というんですね。マタイ伝一章って皆さんご存知でしょう。あの系図のところです。それを彼は頼まれた方はですね、マタイ伝一章を読む。マタイ伝一章って、あ、こんなケースと思いながらも 何か本当に心に迫るものがあるなと感じながら、翌日マタイ伝2章を読む。そしてこの読み終わった時に朝子さんという方が帰りますとね、帰る時にありがとうございましたと大きな声でお礼を言う。これが最後の言葉でした。それから急変し、その日の夜9時58分天に帰りました。平成1年2月26日のことだったんですね。まあ、あっぱれというような、まあ、こういう生涯です。それで、この奥様と家族はもう年に本当にごくわずかしか会うことができない、まさに奥様は母子家庭のような暮らしをなさってたわけですね。それで遠く、その自分の夫が天に召されたという報を聞くわけであります。まあ、この奥様は新興宗教の方に入ってしまっていたんです。ですけれども、お父さんは間違いなく天国に行った、それが私には分かるというふうに奥様もおっしゃったそうです。まあ、ノルウェーにも連れてきたこともあって、またヨーロッパにも連れて行って、安倍哲がノルウェーやヨーロッパでどういう働きをしたかということをまざまざと見て、ああこの人の仕事した仕事は本物じゃって思ったそうです。しかし日本に残っていた奥様は、安倍哲が天に召されたという知らせを受けたときにこう語ったそうです。ああ神様に召された出集体、あの大きな体をこんな細かかが一匹ちくりと刺したくらいでコロッと死んでしもうたんだから、まあそういうような定めになっていたとでしょう。こんな細かかがって、細かっていうのは小さなっていう意味だそうですけどもね、あんな大きな図体の人がこんな小さな蚊に刺されて死んでしまったというのは、ああ神様がお召しになったという、ことでしょうと言って、まあ受け入れ方も、まあ、潔かったわけですね。この家族は一人もクリスチャンではないんです。だけれども皆さんがおっしゃるのは、お父さんは間違いなく天国に行った、お父さん万歳って言って行ったそうです。うん、ですから、まあ、私たちの基準ではクリスチャンっていうカテゴリーに入れないのかもしれませんけれども、お父さんの生き方をあっぱれというふうに家族全員が認めていたわけですね。最後のところです。批判と欠点、安倍哲にはもちろんいろんな批判が、されます。そして、欠点も多くあった人物だと思うんですね。でもその根本にあったのは、そのいわゆる教会の牧師や宣教師と言われる人々の気がつかない、まあ、盲点というか弱点というところに正確にその、目が向けられていたということですね。安倍哲は進学校の生徒に向かって言いました。学生に向かって言いました。自国語の聖書と正しい神学がなければ迫害に耐えられないと言うんですね。これは日本でキリシタンの信仰が広まらなかった原因はひとえにここにあるって言うんです。つまり日本語の聖書がなかったでしょ。だからキリシタンは潰れちゃったっていうわけですよ。正しい神学がなかったでしょ。だからキリシタンは消えちゃったわけです。だから自国語の日本語の聖書と正しい神学、またその外国であるならばその国の言葉の聖書とその国の言葉の正しい神学がなければ迫害に耐えられない。 だけれども神学では人は救えないと。立派なオルガンとバッハの音楽の楽譜があっても弾く人がなければ誰もその曲は楽しめないって、弾く人が必要なんじゃって、福音を生きた人が必要なんじゃ、福音を生きた人がその生き様を見せることが必要なんじゃ、それを自分でやってみせたわけですよね。ですからそのそういうふうに遠慮なく言い放つその阿部哲のこの歯に気に着せぬ生き方は反感を招きました。ですから阿部哲の生き方は度についというふうにも言われているんですね。それはね、阿部哲の言葉というものがね、そういう鋭い言葉だったからです。私は神様に 100% 捧げていませんって言うんですよ。えっと皆さん思うでしょ。阿部哲さんが神様に 100% 捧げておりませんって言うんです。わしは 120% 捧げていますって。皆さんなんかすごい言葉でしょ。でこういう言葉っていうのはある種反感をも巻き起こすんです。どについて、なんで自分とこ自慢しとるんだって。でも阿部哲にはちゃんとその理由があるわけです。若い頃は懸命に働いては放蕩に使い果たしておった。儲けるのもしんどくて使い切るのもしんどかった。つまり往復ばかりしておったんじゃ。救い主イエスに出会って初めて往復ばかりしなくなった。金を何のために使うのか使い道が分かったからじゃ。お金は天国には持っていけんのじゃから地上で上手に使うことじゃって。またね、阿部哲はの欠点としてどれほど忠告されてもタバコをやめられなかったんです。もうクリスチャンでタバコ吸わないって皆さん思うわけですよね。だけどすっごいヘビースモーカーでした。フィルターなしのニコチンやタールがいっぱい入ってるタバコを1日に2箱を40本、しかも指先が焦げるんじゃないかと思えるほど根元まで吸い尽くす、葉巻も愛用するっていうんですね。だから東ヨーロッパにあの聖書が届いた時に誰が届けたのかと思って慌てて外見ると、玄関のちょっと向こう側に石に腰を下ろして足を組んでうまそうにタバコをふかしている日本人の姿があったって阿部哲なんですよ。で誰か誰かって言った時にタバコふかしてたっていうんで、あ、みんな阿部哲だって分かったっていうわけですよね。でもね、阿部哲もこれはいけないから神様やめられるようにしてくださいって一生懸命祈ったんだけども、ついにやめられなかったんです。もうついにはね、開き直ってね、こんなわしでもイエス様受け入れてくださったんじゃって言って、ついにはもう堂々とするようになってしまったんです。それでね、それがでも役立った時があったんですね。それはやっぱり東ヨーロッパに伝道した時に車が聖書を積んでるんじゃないかと疑われて、乗ってる人全部降りなさいっていうふうに言われたんです。その時に阿部哲は一つの考えがあったんですね。どっちみちこういう時が来るだろうと思っていてですね、空のウイスキー瓶にお茶を入れといたんですね。見た目にはウイスキーに見えるでしょ。それをね、車の中に見えるところにドーンと置いてあったんです。この入国検査官にはウイスキーに見えますね。そしてその調べてる間に阿部哲は床下にタバコを買って吸うわけです。すると検察官は大瓶のウイスキーを見て、タバコを吸ってる阿部哲を見て、海外でもね、クリスチャンは禁酒喫煙と思ってるわけですね。だから、あ、これはクリスチャンじゃないということで OK そういうことがあったようですね。役立ってよかたいって言ってね、そういうわけですよね。でもね、みんなやめてください、やめてください、証になりません、これではクリスチャンとしてもう本当にダメですって言って、みんなで安倍さんがやめられるように祈ってます。はあ、そんなに祈ってるんだと言ってですね、一大決心して、そしてもうやめようと思ったんですね。ところがね、やめた途端に 激しい喘息の発作が始まって禁断症状が現れた、一日中ぼーっとなってしまって横断歩道を通るときには渡るときには足がもつれた、血色が良かった顔から艶が失せた、体全体がやつれ始めた、普通はタバコをやめると太るのに彼は逆だった。そんなある日とうとう呼吸困難に陥って急遽病院に担ぎ込まれた。診察したノルウェー人の医師は最近何か変わったことは始めませんでしたかと尋ねた。禁煙を始めたというと60年も続けてきた喫煙をいきなりやめるなんて無茶だ、死んでしまいますよと言われてまたタバコを始めて元気になったというこれねどう捉えるかってね、うん、でもね皆さん、まあ、いいんじゃないのってね思うでしょう、ここまで話聞けば、まあ、でも批判する人は批判するかもしれませんね。そして家族の皆さんがクリスチャンにならなかった、その後は分かりませんけれども、でもお父さんはすごかったってみんな認めてるわけですね。長男のお名前高八郎正俊って武士みたいな名前でしょ、役所の人がこれでいいんですか、いいんだ、本当にいいんですか、いいんだ、間違いありませんね、間違いない、本当に時代が勝った人であったかもしれませんけれども、また次女のウイさんなんてね、いろは歌にありますよね、ウイの奥山今日を越えてって、何かいろいろな安倍哲の思いがこの子供さんの名前にも表れているように思います。まあ、安倍哲の生涯はある意味では預言者は郷里では敬われない、郷里の漢字が違っているので直してくださいね、ふるさとの郷里です、預言者は郷里では敬われない、まあ敬われないどころか郷里にほとんどいなかったわけですね。鑑真もそうだったそうです、家にほとんどいなかったんですから無理もありません。でも彼のしたことは今も大きな実を結んでいます。最後に聖書の御言葉第二テモテ2章9節、この福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれています、しかし神の言葉はつながれていません。もう何度も何度も、投獄されました。でも神の言葉はつながれていない、もうそれを届けたならばその神の言葉がクリスチャンを生んでいくんだ、まあ、その固い信念信仰に彼は支えられていたわけですよね。そのためにであるならば彼はもうどこからでも天国の直通の道は開かれているって、まさに棺桶を担ぐ気持ちで世界各地に行くわけです。最後にそのマタイの福音書の1章2章読んだという麻子さんというクリスチャンの方がいらっしゃいます。ペイトン麻子さんというノルウェーの方と結婚されたんだと思いますけども、病院から自宅に安倍哲の聖書を持ち帰りました。数日置いてあったそうですね。そしてその聖書を毎日毎日眺めながら、ああ安倍さんはやっぱり天国に聖書を持っていかなかったなというふうに感慨深く思っていたときに安倍哲の言葉を思い出したそうです。聖書は天国に持っていけん、天国では聖書はいらん、生きとるうちに読んでおかんかったらつまらん、つまらんというのは役立たないという意味なんですねと金がね言ってった通りだと麻子さんは思ったそうです。そして安倍哲は天に帰りました。その後どういうことが起きていったのかということをですね、かつて安倍哲が伝道したナイジェリア、ソマリアではイスラム過激派の攻撃が悪化しています。また2009年ではソマリアでイスラム立法が国家の法律に定められてキリスト教に改宗した人たちが大量に殺害されています。ところが近年リバイバルが起きているんですね。イスラム教徒からの改宗が著しい、宣教師の報告によると2008年段階でクリスチャンになった人の数ナイジェリアで500万人、ケニアでは1日あたり 54,720人、スーダンでは1990年初頭から500万人の方々がクリスチャンとなったそうです。この中に安倍哲の働きに関わった方々がどのぐらいいるのかなって想像してみると、本当に神様の御言葉の種がまかれた結果は計り知れず大きいなと思わざるを得ません。ちなみに日本人クリスチャンの数は100万人切ってるんですよ。でもナイジェリアで500万人、ケニアで1日あたり54,720人、スーダンでは1990年以降で500万人って、もう日本人が驚くような数値なんですね。本当に驚きます。前回と今回、安倍聡という日本であまり知られることのない世界的にキリストの御言葉を運んだ、文字通りキリストのために命を投げ出した、武士のような、クリスチャンの生涯を、ご紹介いたしました。本当にいわゆる教養学問のあったというタイプの方ではありません。でもイエス様のためであるならばといって、火の中水の中、という覚悟で歩んでいったその生涯は、なんと、すがすがしく、また私たちに強烈に迫るインパクトを持っていることでしょうか。幸いの本が何冊も出ておりますので、興味を持たれた方また読んでいただければと思います。ご清聴ありがとうございましたと祈って終わりたいと思います。天のお父様、皆を賛美いたします。前回今回にわたり安倍聡さんの生涯を皆さんとともに、野口和子さんの本を通してご紹介させていただくことができてありがとうございました。本当に神様に御言葉に生きるということはどういうことなのか、また御言葉をお伝えするということの覚悟はどうあるべきなのか、本当に、背筋を伸ばされる思いがいたします。妥協のないそのまっすぐな生き方、誤解を招いても平然として神様に喜ばれればそれでいいではないかという、本当に、太い生き方、それはいつの間にか私たちが上品さや、また洗練されたそのキリスト教文化の中で見失ってしまった大事な原動力、初代教会のクリスチャンたちが皆持っていたたくましさの片鱗を見るような思いがいたします。本当にそこにこそ私たちの本質的な信仰の命が息づいているということを、私たちは安倍さんの生涯を通してもう一度思い起こさせられている次第でございます。大切なことをまたいろいろ気づかせていただいてありがとうございます。言い尽くせなかった部分本当にたくさんありますけれども、また皆さんが本をお読みになって、このような結出した宣教の働きを成した日本人がいたということをまた知っていただければ本当に幸いだなと思います。前回今回のこの集会が持てましたことを感謝いたします。またこの後の昼食の交わり、また豊かな肉の糧、感謝して尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。